やかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めますさやかです。まずはたおやかカーラ版からお送りします。日本に向いている再生可能エネルギーによる発電方法とは。日本は沖縄から北海道まで南北に長いため気温差があり、四季の間に梅雨があって降水量の多い国です。また周囲は海に囲まれて海洋資源に恵まれ、火山帯に位置しているため地熱資源も豊富にあります。こうした恵まれた自然環境の中で、日本の再生可能エネルギーは何をどのように利用すれば有効なのでしょうか。環境省は2011年4月に平成22年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査を発表しました。この調査は太陽光と風力、中小水力、地熱の4種類の再生可能エネルギーについて、どれだけ資源活用が可能なのか調査を行ったものです。その調査結果によると、最もポテンシャルが高かったのは風力発電で、洋上風力は16億キロワット、陸上風力は2億8000万キロワットにあります。合わせて18億8000万キロワットとなり、年間の発電量は 3.8 兆キロワットアワーとなります。日本の年間電力量需要は1兆キロワットアワーですから、約4倍の発電が可能ということです。次に多いのは太陽光発電で、経済産業省が調査した住宅用と合わせると、2.4 億キロワットあります。年間発電量は2400億キロワットアワーになりますが、固定価格買取制度が始まった2012年の1年間で、この3分の1に近い7800万キロワットの設備認定の申請がありました。実際の導入ポテンシャルはもう少し高い数値なのかもしれません。バイオマス発電は環境省の調査対象には入っていませんでしたが、バイオマス活用推進会議の数値を参考にすれば216万キロワットです。環境省調査による中小水力発電の1400万キロワットと地熱発電の1400万キロワットを合わせると約3000万キロワットとなります。バイオマス発電はこれまでに固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が120万キロワットを超えていて、すでに予想ポテンシャルの半数以上です。さらに中小水力発電は河川や用水路などの形状をそのまま活用できることから、導入を検討している自治体も増えています。日本は地熱の資源量が世界で3番目に多い国です。しかし、地熱資源が豊富な場所は火山地帯にあり、その多くは国立国定公園に指定されています。ところが、昨今の規制緩和により、認可を受ければ開発が可能になりました。この地熱発電は、安定した電力供給が可能で、系統全体に大きなメリットがあります。また、地熱発電の分野で、既存温泉に利用できるバイナリー発電は、導入リスクが小さく、最近高性能な機器も開発されてきたことから、今後の需要拡大に期待が持てます。 現在、日本のエネルギー自給率は 6% と言われています。日本は2000年代半ばまで太陽光発電のシェアが世界一でした。しかし、ドイツにトップの座を奪われ、再生可能エネルギーの普及率も欧米諸国のように進みませんでした。しかし、2012年に固定価格買取制度が導入され、配電網の規制緩和や電力市場の規制緩和といったような再生可能エネルギー促進につながる動きが見られ、この2、3年は増加傾向にあります。それでは、ここで音楽をお聴きください。さやかな小部屋、今回は NPO 法人犬山里山学研究所をご紹介します。インタビュアーは伊能さんです。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。本日は愛知県犬山市の里山学センターに事務所を置かれて活動されている里山学研究所の林理事長にお話を伺いに参りました。林さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
早速なんですけれども、
はい、
里山学研究所っていうのはどういった活動をされている研究所なんですか？
はい、自分たちで、稲山を中心にしたですね、いろんな生物がどういう種類が、住んでるか、どのくらいの、どう言いますかね、貴重さがあるのかっていうことを調べるのとともにですね、特に子どもたちにですね、その自然あるいは生き物について、学んでもらうという、あまり難しい学び方じゃなくて、直接フリアを体験するという、そういうことを学んでもらいながら、自然や生き物を大切にする心を養う、そういうことを伝えていきたいと、と考えていますので、ただ子どもたちといってもちょっと市の中心部から離れていますのでね、一人では来れない、だから、家族参加で、それを犬山里山、自然学校というふうに呼んでいます。
自然学校
ですね。でやってることは、生き物を、捕まえて、それを観察するとかですね、そういうこともやりますけれども、自然の材料を使ってそれで何か工作をやるとかですね、あるいは草木染めやるとか、あるいは田んぼや畑が近くにありますので借りてますので、農業体験とかですね、畑の体験やるとか、あるいは川とか池での生き物を調べようということで、主に魚、子どもたちは魚に興味を持ちますのでね、そういう生き物調べっていうものも、やったりしてますので、非常に幅の広い自然体験とか自然活動というものをやってる、それが今のところ主力の活動ですね。調査研究といっても、これは言ってみれば少しプロみたいなところがあるんで、これはこれで意味はあるんですけども、一般市民にはね、そんないろいろ生き物の名前言われても一つわからんというねところがありますのでね、そうじゃなくて身近な生き物に対しては直接子どもたちに捕まえてもらって、で親子で勉強すると、そういう流れを、作っております。その他、市内の小学校と中学校ですけれども、学校の先生方は忙しいということもありますし、あまり直接生き物を捕まえてですね、でそれを教える、子どもたちに教えるっていうのはあまり得意じゃない人が圧倒的に多いんで、それと野外で活動しますので、子どもたち走り回りますよね、先生だけではとっても追いつかないということで、それで私たちに専門的な知識もありますしね、野外で子どもたちの動きをうまくコントロールしながら、授業をやると、だいたい1時間半ぐらいの授業なんですけどね、そういった学校教育への支援というものも同時にやってますので、ここへ来れない子どもたち、学校へこちらから出かけていって、そこで子どもたちが学んでいく手助けをしようという、その両面でやってます。
そういう活動をされていると、やっぱりお子さんの中にはちょっと生き物苦手だなとか、そういうお子さんもいろいろいらっしゃるのかなって思うんですけど、そういった体験を通して
慣れていきますね。初めはなんか怖いなとかね、なんか気味悪いとか、っていう子どもも結構いますけれども、すぐ慣れます。初めも虫捕まえられないけども、自分で昆虫採取もできるようになりますしね、草を食べ、山菜ですけどね、草を食べよう、こんなもん食べれるのって、また食べてみなさい、タンポポ食べたりね、セイタカワダチソウ食べたりね、
食べ
れるんですよ。
セイタカワダチソウってどちらかというと、例えば花粉症の花、イメージとか
で、花でなくて、新芽なんですけどね、菊の仲間だから、天ぷらにすると美味しいんで、そういうので植物も、動物を食べるっていうのはあんまりないんですけどね、植物は時には害にもなるけれども、時には食べ物にもなる、ただし食べられるかどうかということと美味しいかどうかは別ですね別で、美味しいっていう子もおれば ちょっと変な味になるというね、じゃあ野菜ではないんでね、けど食べられるっていうのがすごく意外だという、まあ、そういう意味で、まあ違った意味でですね、植物に親しみを持ってもらえればいいんで、まあ、大人もそうですけれども、子供たちあんまり植物に興味あるっていうのはあんまりいないですね。どっちかというとマイナーで、花はいいとしてもやっぱり子供たち好きなのは動くもの、なんか昆虫なんかすごいですね、人気ある。
例えばどういったものがこの辺りで捕まえられたりしますか？
まあ、子供たち適当に卵を売るんですけれども、まあ、カブトムシなんかは、喜んでておりますし、タマムシ、綺麗な色のタマムシありますね、あれは結構緑っぽい、飛んでるんで、そんなん喜びますし、蝶の仲間が結構いるんで、季節によって種類が違いますけどね、蝶々捕まえたり、まあ、夏から、秋はトンボが多いんでトンボ捕まえたり、まあ、昆虫教室っていうので、まあ、季節に春からずっと夏までですね、季節によって捕まえることができるものが違うという、まあ、そういうことをやってますので、大体、主なものは、ここで捕まえることができます。でプラス夜どんな虫が飛んでくるかなっていうんで電気つけて捕まえるっていう、そういうのをやりますので、これはほとんどガーですけどね蝶はまあ飛んでこない、ガが飛んでくるんで。
夜に捕まえるっていうとなんとなくイメージですけど、大物だとカブトムシとか、
時々来ます。
あ、そうなんですか。
けど天候によって飛んでくるかどうかわからないんで、ガは間違いなく飛んできますので、ね、どこ行っても飛んでくるんでそういうこともやったりするんですけどね、だから、まあ、一番関心持つのはやっぱり子供たちは、昆虫ですね。で大体大人になって自然が好きだっていう人たちに聞いてみると、最初は昆虫少年少女から始まってますね。植物から始まったなんていうのはあまり聞かない。
私自身も割と虫実は好きなんですけど、やっぱり植物に目を向けるよりはその植物についてる虫を先に見つけて、例えばアゲハチョウの幼虫はみかんの葉っぱとかに
行き
ます
よね。
みかんの葉っぱに包んだっていう植生の方を後からちょっと見つけるために調べる。
そうですね、その通りですね。どこ行ったら捕まるかな、見つかるかなっていうね、場所を探すときにやっぱり植物とか水辺とかね、そういうことに目を向けないと捕まらないっていう、まあ、そういうことで間接的に植物に、まあ、目が行くと、いうふうになっていくんだと思います。
確かにあの食べられる植物とかも知っておくと、まあ、変な話ですけどちょっと災害というか、何か大変なことがあった時に何かの助けにはなるかもしれない。
ありますね、だからここら辺で誰が食べられるかな、どうやって調理すればいいか覚えとけば親父にしないよっていうふうに教えてるんですけどね、
そういう意味で言うとこうサバイバル術もなんとなくこう下地がそこで育つから、
そうですね、
そのメリットもありますね。
まあ、ある意味あの生きていく上のたくましさっていうのをね身につけていくっていう、時には人間は、非常になって生き物を捕まえて食べないと生きていけないということも学んでもらわないとね、まあ、無駄に殺すことはダメだけども、まあ、そういうことで、命のつながりっていうものもその中で自然に学んでいってくれればいいかと、そんなふうに思ってます。
今回のさやかな小部屋、いかがでしたでしょうか。次回もさやかな小部屋では NPO 法人犬山里山学研究所を引き続きご紹介します。次回のメモリーミュージックもお楽しみに。